今日はヨハネの福音書の16章です。このところには試練に備えるべきことが語られてあります。一節のところに、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。つまずかないようにということでイエス様は話されたわけです。それはなぜかというと、二節のところに、人々はあなた方を街道から追放するでしょうと。実はそのことがその後起こったわけです。使徒の働きを見るならば、使徒たちまた弟子たちはこのイエス・キリストを信じる、その信仰によりまた御業を行っていく、そのことによって街道からもう除外されてしまう。それはユダヤ人にとってはユダヤ人社会からもう追い出されてしまうということを意味しているわけです。ですから後になって、なんでこんなことが起こったんだろうか、そう思わないためにイエス様はあらかじめ弟子たちにこのことを語られたわけです。その理由は3節を見ると、父も私も知らないからです。彼らは律法を行っていながら、そのもう本体である神様ご自身が分かっていない、神様から愛されて生かされているということが分からないで、もうこの世だけに生き、そしてまた目に見えるものしか信じない、いや奇跡を行っても信じることをしない、そのような固くなな心があったわけです。そのことのゆえに弟子たちは迫害を受け、そしてまたこの困難に遭うということをイエス様はあらかじめ語られたわけです。そして4節のところに、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。もう後にイエス様が、ああ本当に今起こっていることを語られた、弟子のヨハネはそれが後に分かったわけです。そして彼は福音書を書き、そしてまた手紙を書いて、クリスチャンを励ます、そのように、したわけです。そして、まあ、イエス様はこの世を去って父の身元に行くということを語られたわけですけれども、6節を見ると、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。確かに、愛する主がもう離れていかれるということは弟子たちにとっては大きな悲しみであったと思います。7節を見ると、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません、イエス様は言われたわけです。助け主、実はこれはご聖霊であるわけです。もう一人の助け主、もうイエス様と同じ。違いは何かというと、イエス様は肉体を持っておられる、しかしご聖霊は肉体を持っておられないわけです。その代わり私たちの心の中に宿ってくださる聖霊が私たちに来てくださるときに、もうイエス様と同じような働きをなされるということであるわけです。8節を見ると、罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。ですから聖霊によって私たちは罪がわかる、そして義、神様の正しさがわかる、世の誤りがわかるということです。13節を見ると、その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。私たちは理解できません。この世のことは分かっても神様のことは分からないわけです。しかしご聖霊がすべての真理に導いてくださる、心の目を開き、そしてなぜこれがこういうことであるのかということをご聖霊は分からさせてくださるということです。そしてもう一つ大きいことは、14節を見ると、御霊は私の栄光を表されます。神の栄光を見させてください。そのことによって実は私たちは喜びに満たされるということであるわけです。なぜ1世紀の時代に クリスチャンたちは殉教したんだろうか。日本でも長崎で26人の人たちが貼り付けになって命を捧げる。なんでそんなことが可能になるんだろうか。それは神の栄光を見るということであるわけです。イエス様は16節を見ると、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。このしばらくということで弟子たちは議論したわけです。この意味がわからなかった。見なくなってまた見る、それは十字架にかかって死ぬということと、復活されてイエス様を再び見る、そしてそれはやがては永遠にイエス様を見ることができる、天国に入ることができるわけです。21節に、女は子を産む時苦しみます、自分の時が来たからです、しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。海の苦しみということがあるわけなんですけれども、それは大変なことだと思います。でもそのことによって新しい命が生まれる、それはもう大きな喜びであり、また希望であるということです。もうまさに新しい命、それはもうそれこそ生まれることの喜びによって、私たちはこの痛みや苦しみを忘れ去っていくことができるわけです。また22節のところに、あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会えます、そしてあなた方の心は喜びに満たされます。イエス様は言われたわけです。十字架によって死ぬ、しかし復活、そしてまた永遠の命が与えられる、それは心に喜びが満たされるということであるわけです。私たちは果たしてこの世のものを持って私たちの心を満たすことができるでしょうか。この世のものはすぐ飽きてしまうわけです。最初はそれで嬉しいかもしれません。しかしそれは私たちを永遠に満たすものではないわけです。子供でもおもちゃを買ってもらったら最初は喜びます。でもしばらくしたらそれを飽きてしまって手放してしまうってことがあるわけです。私たちの心を満たしてくださるのは神様以外にはおられないわけです。24節の中頃を見ると、求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。この求めなさいっていうのは祈り求めるということではないかと思います。今私たちは神様に祈り求めなければならない。イエス様が間近におられたらイエス様に頼むことはできたであろうと思うんですけれども、しかしイエス様が天に上げられたら私たちは祈りによって神様に求める。ですから私たちはお祈りするときに必ずイエス・キリストの名によって私たちは祈るわけです。そしてそのことは、究極は何かっていうと、喜びが満ち溢れるということであるわけです。だから私たちが求めるのは物を求めるとか状況が良くなるということではなくて、むしろ自分自身の心が満たされる、もうそのことが最上の喜びであるわけです。そしてそのことは実は何かっていうと、27節を見ると、父ご自身があなた方を愛しておられるのですとイエス様は言われました。世の人は世の栄光を求めるわけです。正月になったら神社やお寺にたくさんの人が行って、そして自分の繁栄を願うわけです。しかし私たちが求めるのは何か、父が私を愛してくださっておられる、これに勝るものは他には絶対ないと思います。神様が愛してくださり、そして私を生かしてくださる、これほどの喜びは他にはないわけです。32節を見ると、見なさい、その時が来ます、イエス様は予告された。それはあなた方はそれぞれ散らされて 自分のところに帰り、私を一人残します。弟子たちは逃げていってしまった。でもこのことは使徒の時代にも起こったわけです。迫害があり、散らされていく。そしてユダヤ人もクリスチャンも全世界に散らされていく。そういうことが現実に後に起こったわけです。イエス様は知っておられた。また私たちもそういうことがあるわけです。それは33節を見ると、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。世にあっては苦難があるというのは現実の私たちも同じことです。もう問題のない日々っていうのはないわけです。いろんな問題が出てくる。そして心が苦しむ。しかしイエス様は私にあって平安を得る。そう言われたわけです。イエス様にあって平安を得る。それは十字架によって私たちは過ち失敗が許されて愛されている。そしてイエス様は勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。世に勝つとは何かっていうと復活であるわけです。死からよみがえる。世の最大の苦難は何かっていうと死ではないかと思います。滅んでしまう。しかしイエス様は勝利された。復活された。そして私たちの希望は何かっていうと復活の命。復活の命は死さえも飲み込んでしまい、もう跡形もなくなるように死を滅ぼしてしまう。私たちにはその約束があるわけです。やがて私たちが死んだ時にその復活は明らかにされて、私たちは天の栄光を見ることができるわけです。今私たちはそれを分かりません。しかし真理の御霊はそのことも私たちの心の中に明らかにしてくださり、そして御霊はこのキリストの栄光を私たちの心の中に表してくださる。私たちは信仰を持ってこの世の苦難に打ち勝ち、勝利を与えていただき、本当に神様は真実であった、そのことを私たちは心から感謝するものとさせていただきたいと思います。